ご理解第60節。おかげは受け得受けがち。おかげは我が心にあるもの。お得は神様がくださるもの。詩人様の見教えにも、おかげは神から出ると思うな。皆氏子の失礼出ると思うな。氏子の心の中から出るものじゃとありますが、お得はそういうわけにはいかぬもの。久留米教会の初代は、お得は神様のご信用と説かれてあります。神様に信じられる信心をせねばなりません。本当のおかげは徳を受けた者には勝てません。お徳を受ける。神徳の中に生かされている私ども、ということを申されます。神様のお徳の中に生かされている。それは神様のお働きの中とも言い換えることができるのではないでしょうか。特別の神様のお働きの中に生かされている。私どもはその神様のお働きの中に生かされている私どもであるのですけれども、その神様のお働きをいただいているということがなかなかわかりません。実感として湧いてきませんね。これはやはり教えられて初めて、ああそうなのかと、そうなのだということがわかるのではないでしょうかね。やっぱり信心をさせていただき、教えをいただいて初めて、神様のお働きの中に生かされている私であるということが分からされる。またそれが実感として感じられるようになることが大切ですね。そこに初めて神様に対するお礼というのでしょうか。そういう心も湧いてくるのだと思いますね。まずは神様のお働きの中に生かされている私であるということを実感させていただかねばなりませんね。私どもが空気の中に生かされております。それこそ四六時中空気の中におります。空気のないところに行ったら死んでしまいます。それこそ真空状態であったり、水の中であったり、空気がない、まあ水の中にもあるわけですけれども、水の中から空気を取り出すことが私どもはできませんから、魚はできるのでしょうが、私どもはやはりその空気の中に生かされているところは、これはまあやっぱり教えていただかなければ、空気というものがあるのだと、その空気を吸って生きているのだと、まあ吸わせていただいてというのでしょうかね。空気の中にある我ということなのでしょうね。それがあまりにも日常茶飯事というか、いわゆるあまりにも空気の中に浸らせていただいておりますから、その空気の存在というものをまあほとんど感じませんね。空気がなくなってきて初めて息苦しいというのでしょうかね。空気が必要だということを感じるのかもしれませんね。と同じように、私どもがどっぷりと神様のお働きの中に浸からせていただいておりますから、神様のお働きをいただいておるということを感じることができないのが普通なのではないでしょうかね。波風が立って、それこそ水に波が立つ、あるいはその何と言いましょうか、木の葉が揺れる、風が吹く、そういう何か普通ではないようなことが起こってきて初めて、空気の存在をまざまざと感じるように、私どもの身の上に何か波風が立つというのでしょうかね。 普通とは違うような何かが起こってきた時に、初めて神様のお働きというものを実感するようになるのではないでしょうかね。それこそ安寂安穏と普通に暮らしている日常であるならば、とても神様のお働きというものは感じませんね。ところが感じないけれども神様のお働きはあっているということ、その神様のお働きの中に生かされているということを認識しなければならない、悟らねばならないということですね。そしてそのお働きに対するお礼の心がやっぱり湧いてこなければなりませんね。なかなか空気に対してありがとうございますとか、今日も今時々刻々に空気をいただかせております、いただかせていただいております、吸わせていただいております、そしてまた吸うて吐いて、この空気様のおかげで命が何と言いますかね、保てておりますといったような、そこに気づきお礼を言う人はなかなか少ないものでしょうね。同じように今私どもが神様のお働きをいただいております、神様のお働きの中に生かされておりますと、その神様のお働きをお働きとして実感する、そういう生活というのでしょうかね。それが一つの信心の稽古というのではないでしょうかね。何も変わったことがあったから神様のお働きをいただいているとか、願い事をしてその願い事が叶ったから神様のお働きをいただいているということではありませんね。もちろんそういう私どもが願い事をしてその願いが叶ったときとか、嫌なことが起こってきたときとか、何か変わったことが起こってくると、そこになるほどこれは神様のお働きだと思ったり感じたりするものですけれども、本当を言うと何もないときでも神様のお働きをいただいている、神様のお働きをいただいているからこそ何もないのだということがいよいよ分からねばなりませんね。まずその空気があるということを感じる、まあいろいろな手立てがあるのでしょう。そしてまた神様のお働きをいただいている、神様のお働きの中にある私であるというものを実感として感じる、悟らせていただく、その手立ての一つとして、いわば成り行きを大切にする尊ということがあるのだと思いますね。まあその他にもいろいろ意味合いがあるでしょうけれども、その一つは成り行きを大切にさせていただく、そこになるほど神様のお働きをいただいている、神様のお働きの中にある私であるということを実感させていただく、まあいわば神様のお働きにまざまざと触れるというのか、体感するというのか、させていただく、まあそれが成り行きを大切にしないならば、まあ神様のお働きを感じるということも少ないのではないでしょうかね。成り行きを尊べば尊ぶほどに神様のお働きをお働きとして感じさせていただく、実感することが度重なってまいりますね。そのことが大切だと思いますね。師匠は信心の修行として5つの行、日産、長行、信行、信行、家行の行と教えてくださいましたが、今朝はもう一つの行、もう一つのいわば信心の行として、成り行きを大切にする、これも修行の一つだと教えていただきました。その成り行きを大切にする、そのことによって 神様のお働きの中に生かされている私どもであるということを実感させていただくことができる。そしてそこに神様のお働きの中にある我というものが感じられたときに、神様に対するそのお礼の心がまた生まれてくるであろうというものですね。成り行きを大切にする尊ということを新人修行の一つとして加えさせていただきたいと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。